皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆいが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季が感じられる風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は朝原のご実家が川本マーケットだった川本忠信さんと、朝原の未来を作る会副理事長二宮治さんにお話を伺います。では早速インタビューの様子をお聞きください。さて本日は実家が川本マーケットだった川本忠信さん、そして朝原の未来を作る会副理事長の二宮さんに本日お話を聞いていこうと思います。ではよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ではまず川本さん、簡単に自己紹介お願いします。
私は生まれはですね、中国昔の満州で生まれて、小学校上がる前の年に5歳ですかね、5歳か6歳かで、その年にこっち帰ってきたんです。あとは高校卒業するまではここに朝原にほとんどいたんです。1年だけ広島市内の高校1年の時は広島市内の広島工業に行ってたんですけど、こっちの昔は今の最高校、昔津田高校でしたけど、その津田高校2年3年は行って、その後はですね、大学の方は九州に行ったんです。それでまあ夏休みとか休みの時は帰ってきたけど、ほとんどその後はもうずっと学校卒業してからは普通のサラリーマンでずっと帰ってないから、40年ちょっとはこの朝から離れてましたんでね。だからこちらに40数年ぶりに帰ってきた時は、ここに住んでる人の半分は全然初めての人ですわ。
そうだったんですね、うん、まず5歳の頃に満州からこっちに戻ってこられたっていうおっしゃってたんですけど、その頃の記憶ってありますか？
いや、こっち帰ってきたから来てからの記憶というのは、まあ、全部覚えてるかどうかわからんにしても大体覚えてますね。
その頃の朝原ってどんな感じだったんですか？
朝原はね、あの頃若い人とかいろんな人のたまり場があっちこっちにあったんですよ。一番この郷中央というところは一番の繁華街ですわ。
この朝原市民センターの前の道路の方ですか？
そうそうそう、朝原市民センターから向こうの本郷橋ぐらいのところまでね、だーっと家が並んでましたからね。それで公共のなんていうか建物っていうのもここに全部並んでたんで。
川本さんはどんなお店をお家はなさってた？
私のとこはもう親父はなんか知らんけど、あっちこっちの名誉職ばっかしやって、こちら帰ってなんちゅうか稼いでたのはおふくろだと思うんです、う
ん、お母さんが
おふくろがどういうわけか、衣料品店をですねやって、うん、あの頃は衣料品というのは広島市内まで問屋街がありますからね、今の的場かな、的場の方の問屋街までバスで行って仕入れてきてこっちで売ってたと。
じゃなかなかないお店ですよね。
あの頃はね、まあ私どもの衣料品店に限らず他の店もね、いろんな店やってても、ここに住んでる人たちというのは外に出て買うということじゃなくて、朝原の店でもう普通の食料品にしても何にしても全部ここで調達して生活してたんですよ。
そうなんですね。その医療品を取り扱ってたっていうのは、近くに病院があったっていうのも大きかったですか？
どうなんかな確かに何ちゅうかな、あそこの病院、ここの朝原中の人のね、みんな病院に来てたけど、あの頃はね、思い出せば なんていうかな、あそこで来て診察受ける人もいたけど、あの医者が家に行ってね、お往診もしようったんです。それで私もその頃はね、この自家用車を持っておると、そこの病院、私の親父の兄貴だけど、そこに小さな車があったぐらいのことじゃなかったんかな、車っていうのは。
川本さんの川本マーケットは、うん、今でいう、八木商店の近くの川側の方にあったんですよね。
今バスのなんていうか、あの駐車場中か、バスの止まるところがありましたね、はいはい、あの隣だったんです。それでそこの、今あの頃はもう運転手自体もそこに泊まって、朝一番に6時頃か、
バス車庫があそこにあ
った、車庫があった、はいはい、車庫があって運転手 の 宿舎があって、それで、まあ、あの頃は、ね、宿舎には風呂がないから、うちの風呂に入りに来てたんですよね。それであの頃の一番思い出っていうのは、あの頃のバスっていうのは、あの木炭車ですからね、朝起きたら運転手がもう火を焚いて、エンジンをかけるのが大事やったですよね。
そういったお店の様子っていうのは二宮さんも覚えてるんですか？
僕はお店があったっていう記憶はあるけど、中に入った覚えがあまりなくて、だけどあのバス車庫が昔あったのは覚えてます。
多分ね、あれほとんどが医療品を売ってた店だから、それ以外のその日用品というかにあったことはあったけど、日用品としてはね、あの近くやったら八木商店の方が品数も揃ってただろうし。
川本さん のお店って、こっち帰ってから店始めたのって何年、昭和何年ぐらいになるんですか？
俺はね、それだから私生まれたのが昭和15年だから、20年が終戦だから21年、20年の終わりか、夏だったな、あれはだから21年の夏かな、
それぐらいからお店を開いて。
そうです、そう
です。でしばらくお店があったの覚えてるんですけど、うん、いつぐらいまでお店やりよっちゃったんですか？
ね、それはね、私がこっち帰ったのが、私が今80ですからね、60ぐらいの時に帰ったから、その帰る 2,3 年前かなまでやっとったよね。
そしたら今から20数年前。
ああそうか、今帰って20年ですからね、そうそう、20だから24、5年までだろうね。
そういった時もずっと医療品を扱っとっちゃったんです？
そうですよ、もうほとんど医療品ですよ。だからもうあの頃はね、まあ医療品でも多分ほとんどうちで売ってたんじゃないかな。
その時はまだ病院もあったんですか？
病院はね、昔から古い時代からずっと前からね、代々病院の医者で過ごしたんですよ。
往診が主だったんですよね。
往診が主だったらしいです。それだから車を買ったんだろうけど、車の前は馬で通ったという話を聞いて、それでここの朝原にはその頃医者がね、ずいぶん前だけど医者が2軒あって、1軒は川西なんです。それだから今の川西ののりちゃんのね、ひいじいさんの時代だっただと思うんだけど、その頃は川西というのはジョイさんだったんですよね。もう日本でも珍しいジョイさんが来て、それでここで、あのこっからこっち側は川西がやって、
はいはいはい、
こちら側にあの川本がというような区分けでやっとったような話を聞いたことがある。
あの川本医院は あそこにあったんよ、あそこお医者さんだったんよっていうのは聞いたことあるんですけど、僕が多分ちっちゃい頃にはもうおってなかったのかな。
ああそう、それはね、その私の私の親父の兄貴の子供っていうのはね、あれ何人兄弟、6人兄弟か、男は1人で、結局その男が医者にの医者は継がなかったんです、うん、それはなるね、あの結局あのその男の子は赤十字に入ったんかな、うん、入って医学博士の号、博士号は取ったんだけど、あの 医者じゃなくて研究者の道に入ったんだろうな。
じゃあそれがきっかけで病院はなくなった
の。あの後継いなかったから、うん、それであのなんていうか 女の子下から3番目か何番か女の子に継がそうとしたんだけど結局医者にならなかったんですよね。
川本マーケットの問い面がね、あの前今の郵便局の前にあっちに郵便局があって、その郵便局の隣の後ろというか、そうそうそうそう あの辺に川本
郵便局っていうのは、あそこにあった郵便局っていうのは川本の敷地内にあったんですよ。そのあの敷地内の前は朝尾のガソリンスタンドのとこに並んであったんです。
この辺が一番栄えとった時代にできたお店ってことですか。
あの頃ね、あの麻生のガソリンスタンドいつ頃できたんかもう記憶ないけども、いろいろ店が できてきたんです。
ガソリンスタンドがあって、その郵便局があって、
農協があって、
はい、
農協の裏側に松本洋服店じゃん。
その農協の対面側には、
農協の対面側にはあれは川で何もなかったけど、こっち側にガソリンスタンドの浅尾の兄さんが散髪やりよったとこぐらいから、こう一番向こうが島田という人が住んで、その次が、こちらに中橋あっち佐々木のね、あ豆腐店があって、その隣が倉田自転車店、その隣が元康のパチンコ屋、最初やったんかな、図書本を売り出したのかどっちかだったけど、それでその隣が私の家やったんです。
じゃあもう川沿いはもうかなりお店が多かった。川沿い
だったんですよね。
本屋さんがあったっていうのは初めて聞きました。あの自転車屋があった、倉田自動車がこっちで自転車しよったっていうのはちらっと聞いたことがあったし、あの倉庫みたいなちょっと建物一時期残っとったのは見とったんですけど、本屋があったんですね。
本屋の後がパチンコ店だったんかな。その辺どっちか先やったか分からんかった。
じゃあちょっとここからはですね、川本さんがまあ一旦離れてまたこちら朝原に戻ってきてっていうことなんで、その時に感じた変化とかも聞かせてもらおうと思います。
それはもうこの景色がね、もう全く昔とはもう変わったのにびっくりしたんですよ。というのはここの川っていうのはもう砂と石しかなかったんだから、今いっぱい草が生えてますでしょ。それでもう朝の中の子供って言っていいぐらいの子供たちがここで泳ぎよったんですよ、夏は。それは今の水が少ないことはないから。それでもう川もね、今の亀山神社の裏側はね、森の制度地よったんで、あそこに大きな石があってそこから飛び込んでたんですからね。
森の制度地
って大きな石があった。それでその川のそのもうちょっと下の方には三石っていってね、大きな石があって、そこで石の上に寝そべって日向ぼっこしたり。それでなぜそんなのがなくなったかというと、こっちの小瀬川の本流と一の川ねぶつかって、一の川水が流れんようになって、それで川幅をこっちの小瀬川も一の川も広げたから、それで大きな岩があったらそこがせくもんですからね、水を。それだからなんか私は知らんかったんだけど全部なくしてしまって、バックはしてね。それでその三石という石のとこも全部バックはして、あれはもったいないなと思ったんだけど、何か他になんか工夫する方法はなかったかなと。
水害が、大きな水害がね、ここ朝原でもあったっていうのがきっかけだったんですかね。
そうですよ。もうあの頃はね、昔はもう台風でだったらもうすぐ、私の今の家じゃない昔の家っていうのは2階まで水が来よったんですかね。
ルース台風とかって、
ルース台風がひどかったですよね。
落ちちゃったんですよね。
そうそう、 それであれは子供の頃おったんだけど、あの頃はね、私はその本家の方の医者の2階に避難しとったんだけど、あの頃はもうあの山口県から牛が流れてくるわ。それであの人も流れてどっかにあの流れてきたような話は聞いたことあるんだけど、
そんな大きな水害があったんですね。
もうしょっちゅうあの台風が来るごとに何ちゅうか浸かるようなとこやった。
そういうのもあったけ、こう川の流れも変わった。
川の流れをあの広く、川を広くして、うん、本当昔の一の川の小さな川だから、
うん、今はねかなり幅が広い。
そうそう、それが今はもうそんなあそこの川自体のね、うん、まず水はほとんど上がらんですわね、ここの地区中は。
そういった景観以外にも朝原こういうとこ変わったなとか思ったのありました？
あのなんていうか、昔は昔の人のつながりとね、うん、あの頃はもうここのその中央と言われたとこだけで、あの人の人が、あの大人も子供も入れれ140〜150人おったんじゃないかな。もう一軒の家庭であの5人なんちゃ少ない方でね、もう家は8〜9人だから、それだからもうなんちゃ子供も大人もものすごい付き合いが、毎日の付き合いっていうのはすごかったです。だから若者なんちゅうのは一番若者のたまり場というのは、そのさっきの朝原豆腐の中橋屋っていう屋号だったんだけど、そこにね若者がよく集まりよったんですよ。
じゃあ帰った時はそういうのもなかったんですか？
もう帰った時はもう全くその辺のそのな人のつながりっていうのがこう全く変わったなと。もうなんていうか、隣近所の家でさえ人との付き合いっていうのがなかったですからね。
近所でもそんな付き合いがなかったんですか？
だからなんてここに帰ってどこに何人人が住んでるかっていうのもよくわからんぐらいのとか。
だいぶ寂しく感じましたか？
ああ、その昔のなんていうかの昔のこうあれなんなん、そのそういうあの毎日の生活がやっぱり懐かしかったなと。もうあの頃私なんかがね、子供の頃小学校とか中学校通う頃なんていうのは、大人と子供のね付き合いとかそんなのもあったし、もうとにかくすぐ外に出てみんなとこう、
ああ、はいはいはいはい、うん、確かにあの車社会になってて、あのそれまではこういうふうに今川本さんが言いよっちゃったように、お店がいっぱいあるからみんな歩いて買い物に来よっちゃったのが、やっぱりあの僕がねやっぱり子供になって大人になっていった時に、買い物がツタとか ね廿日市の方っていうふうになると、普段から車を使うようになってっていうことで言えばですね、ちょっと理由がなくなってきたかもしれないですね。
社会全体のあの生活の仕方が変わってきたからだろうな、それ。
なるほど。
今はねここのね豪と言われるのをこう豪なんかで、あれこんな人がおるんかって今もってね、あれこんな人ここ住んでるんかっていうのは人に会うことがあるから。
そうですよね。やっぱり田舎って本当に車、特に車社会だから、あのね街中だったら。例えばあの電車の駅でよく会う人とかあるかもしれんけど、あの朝原とかだったらもう あの人の車が行ったのとか、そういう付き合いになってきますよね。
それが一番人間関係で変わったっていうのは、もう年代離れた付き合いっていうのがもうなくなったですよね。
祭りとかは、
いや、それか祭りなんかで、昔の祭りっていうのはもうどこのほとんどの家庭が外に出た親族なんていうのを出てきて、あのこっち帰ってきて、もう祭りの日っていうのはもうご馳走を作って食べるというのが普通だったやつ。ほんでそこの、あの亀山神社なんていうのはもういっぱい人が集まってたんです。それで屋台もずっと並んでね、
並ぶぐらいあったんですか？
あった。
あ、
それであの頃はね馬が飛んでね、
馬が飛ぶ、
馬に乗ってあの神社の階段があるんですよ、
はいはいはいはい、
あれダーッと走って馬が駆けて上がりよったんです。
そ それは何かの神事みたいなんじゃなくて、
そうあのそれでね、あの頃なんちゅうだったかな、それで子供たちがそれをなんちゅうか馬に乗った人に対してなんかこういろいろ掛け声かけてね、それで追っかけよった記憶があるんです。
そう、馬飛ばしとは違うんですか。
馬飛ばし、ね、何を持って上がりよったんかな、あれは
弓とかじゃなく、
あ、弓のようなもんだった。そう、ね、それであの頃はね、あそこの豊原がの、うん、あの集会所があるでしょ、はい、あそこの裏っていうのは競馬場だったんですよ、
ね、なんか聞いたことがある、競馬場いろいろあったんですね、佐伯町の中でもいくつかあるよった。
そう
そんな風にいろいろ変化もあった朝原ですけども、まあ、今もね住み続けていらっしゃって、こういうとこはいいとこだなとか好きなとこだなってありますか。
あれ昔の今いいとこで昔の姿に変えれるとこは返したいなっていうような感じがする。特に一番私がその今に気になってるのはそこの川ですわ。川をきれいにしたらいいな。それでなんで気になっとるかって言ったら、ここの川にはね、よその人がいっぱいこう夏になったら来て川遊びするんですよ。ああ、それでここなんていうのは今あの水害出たらあそこの川なのゴミがいっぱいあるでしょ、うん、あそこのゴミの中を、あ、そう、上を歩いてあそこあっち行くからね、うん、それと他のところでもよく私があの車に乗ってきた人に尋ねられるんだけど、どっから降りたらいいでしょうかっていうぐらい降りるのに苦労するようになってるから、うん、あれがねもうちょっとこうね、あの川遊びするのに便利になればね、全然ここも変わるなと思って。
本当にね、みんながせっかくあの朝原交流会館もできて人が陽気に来るようになったんで、ね、気楽に遊べるようになってほしいですよね。
そうですよ、うん、せっかくね、私ここでこの交流館でもね、よその人はよく来てますね、うんうん、ところが朝原の人間がここに来る人はもう少ないんですよね、うん、何かそこにせっかくの交流館なのに、うん、よその人とここに住んでる人との交流っていうのがの場に なってないからね、
もっといろんな人が来てくれると本当にいいですね。朝の人がどんどん利用してもらえるように、うん、やっぱり地元の方が利用してこその交流会館なんで、そこはちょっとみんなで知恵を絞りたいですね。で、川本さんもぜひですね、いろいろ声かけしていただけたらありがたいなと思います。本当に月に1回とかでもいいので、ちょっと今日はお昼を交流会館で食べようかとか、なんかそういうふうに思ってもらえるのはちょっときっかけ作りは僕らも作っていかないといけんなと思いますね。
そしたらその辺もね、この交流館の魅力作りはね、うん、何か新しい、あ、この朝原の交流館に来たからこそね、うん、味わえる何かを作るようにしなきゃいかんと思うんです、うん、
ぜひそんなアイデアもいただけたら嬉しいです、
う
ん、はい、じゃあここで最後になるんですけども、うん、最後に朝原の子どもたちにメッセージをお願いできますか。
朝原の子ども、いや私は子どもたちと後半なんか付き合うのが好きでね、ぜひそういうことは昔はしてたんだけど、なんちゅうでも子どもたちがね、あれ子ども自体もね、こっちからも話しかけないかんのだけど、子どもなんかが話さなくなったですね、
うん、まあ今いろいろね、学校とかでも知らん人とは話すなとか、
それがあるかもわからない私はここの学校がもう5年になるんですかね、廃校になって4年か5年か、
そうですね、
うん、それまではね10年近く7、8年かな、子供たちの朝の登校はトンネルのとこまで行ってこう、うん、一緒にこう朝、
へえ、豊原の子たちと一緒に学校来よったんです
か。来よったです
。すごいな。
それでそれはいろんな人に話しかけて、ここの号は号からこう行くのは寺前さんがやりよったんですけど、
ね、はいはいはい、
そういうにして なんていうか子どもたちとのつながりを作ってるから、あの頃の子どもたちというのは私に話しかけてくれるんだけど、それがだんだんね、
まあ、今ね地元に学校がなくなったんで、ね、地元とじゃ朝原のこう年配の方大人たちと、朝原の子供たちの接点がちょっとね
接点作りしなきゃいかんですよね、うん、私もね自分ができることはと思ってるんだけど、それで今まではね他の、市のアイプラザとかあんなとこしょっちゅう行きよったもんでなかなか時間が取れなかったんで少しねこう取れるようになったから、今私が思ってるのはこのだってあの子どもたちのなんか学校終わった後のね勉強を見るような場を作ったらいいなと思ってるんです。
じゃあもうぜひ そうなると川本さんのお力が必要ですのでぜひ一緒にねできたらなと思います、はい、
ぜひねそういう 場作りをね、うん、子どもたちがパッと寄れるようなそれこっちもそれに大人もこう入ってねいろいろの 場作り子どもたちと子どもたちがまず喜ぶようなことをしなきゃいかんのだけどそれには今ねここに少ない子どもたちでもどうなんですかね私今あれだけど中学からここで一番問題はやっぱり中学から高校に地元の佐伯高校に行く子どもたちが少ないですよ。だからその辺もね最高とも行きたいなっていうような雰囲気にするのも我々大人の役目だろうなと。
そうですね、まあ、そういったのをね一緒にこれから考えていきましょう。
ぜひねそういう場を作りたいなと私は思ってるんです、はい、今までの経験の中で学校の講師とかね会社入る前に学生時代にアルバイトでやりよったんですよ。それからまあ算数数学だけはもう今でも大丈夫だと思ってるんだけど
力強いですね、うん、本当心強いのでぜひこれからもよろしくお願いします
よろしくこっちこそ、
はい、じゃあ今日は川本さん、はいはい、貴重なお話ありがとうございました。
どうもどうも
ありがとうございました。